マスタード鶴田の深夜快速土曜版、皆さんこんばんは、深夜快速土曜版のお時間でございます。もう皆様ご存知の通りですね、3月11日、午後2時46分、東北地方を中心にしまして大変大きな地震が発生いたしました。それに伴いですね、時間が経つとともに、大変、悲しい情報がですね、流れてきております。もう皆さんもですねそういう情報はご存知でありますとともに、我々 FMC もですね、総力を挙げまして、私たち何ができるんだろうということで、この2日間、取り組んでおります。1日ですね、取り組んでおります。本日もですね、深夜快速土曜版ということで、やはり毎日、情報は出していく、番組はお送りしていくというのが、この FMC のモットーでございますので、この時間帯ではございますが、本日はですね、私と、いつもの、アシスタントのえのきだと、それにですね、QIC のメンバーを含めてですね、番組をお送りしたいと思います。私マスタード鶴田でございます。そしてアシスタントはこちらでございます。
どうもえのきだ新右衛門でございます。
そしてどうぞ。
はい、こんばんは、エアポート成田です。
はい、キラウエユコです。
どうもよろしくお願いいたします。まさかね、こんな楽しい、本来なら楽しいはずの面々がですね、こういう形で、顔を合わせなくちゃいけないというのは非常に嫌なんですけども、実はですね、私も昨日特番の第一発目を、
はいはいはい、
師匠と撮らせて、ね、はい、いただきまして、
急遽やりました。
はい、まあその後の番組でありましたけど、本当に私たちオロオロしてましてですね。
もうおっさん二人がね。
しかも、ね、あの番組撮り終わった後に二人で顔を見合わせたら、二人とも涙目になってて、もう、でももうそのくらい、うん、まあ、ショッキングな映像と言いますからね。
はい。
で、私が先ほどここのスタジオに来た時には、ちょうどお三人さんが明日アップ
よ。いや、これです。土曜日に。
土曜日に今日アップされるんですね。QIC の撮りをしておられましてですね。いつもの楽しい、バカバカしい雰囲気とは裏腹にですね。この人たちもやればできるんだと、いうことをね。
いやいやいや。
主にこっちの二人ですかね。
思った次第でございます。はい。で、これ私事になりますけども、昨日はですね、その、特番の撮りが終わりまして、やはりいつものように、夜は、お仕事に行ったわけなんですね。
まあ、
ね、はい、はい、仕事の都合上、やはり飲み屋でございます。
はい、はい、はい。
あのですね、はい、こんな辛いのは初めてだったですね。
ああ、まあ本来、だから、まあ明るい楽しい空間を提供するお仕事じゃないですか。
はい。
でも世の中はそういう流れじゃない、
そうなんですよ、
わけですけど、はい、大変ですよね、ストレスがね。
そうですね。そしてね、はい、やっぱりこう、情報のことを知ってて飲みに来られてる方と、実際全くというか、その地震があったことはご存知かもしれませんが、
はいはいはいはい、
あまりそのことを理解されてない方もいらっしゃるわけですよ。
はいはいはい。
だから、おもむろにこちらから、いや、今回大変でしたねっていうのが、果たしてそこの場所にそぐ話題かどうか。それともう一つ、やっぱりもう、リアルタイムで情報が気になるもんで、例えばパソコンを開いてみたりとかですね。
はいはいはい。
昨日ほどきつい仕事は多分初めてじゃなかったですよね。
ああ、
そういうメンタルで、こう、臨んだっていう。はいはい、
おそらく、まあそういう飲食店関係とか、はい、まあそういう、普段はその楽しい空間を、
そうなんですね。
で、働いてらっしゃる方。
はい。
まあ皆さんそうだったかもしれないですね。中には、友達が、
うん、
いる、ね、
はい、
親戚がいる、
はい、
その被災地にですね、
はいはい、
でも働かなきゃならないっていう人も多くいたんじゃないですか。
それでいて会話の中では、相手が面白いこと言ってるの分かるんですよね。普通の流れだと、こっちだってね、長く水商売やってますから、ここ笑うとこだよなって分かってんですけど、から笑いをね、20回ぐらいやりましたよね。
切ないね。
まあ、本当にそんな感じでですね、やはり飲みに来られてる、その空間に来られてる方はね、もう何も、うん、もう悪いことは、
ね、悪意は当然ない、
はい、うん。ないということでですね、昨日はそういうふうな、一日を送りました。そしてまあ、お家に帰りましてですね、まあ、家に帰ってっていうよりもあれ、ほとんど店にいたんですけど、やはりもう情報が気になって気になって、そしてちょうど夜がね、こう開けていく瞬間の、
うん、
リアルタイムの映像はですね、うん、本当に辛いものがございました。
ああ、そっか。
そうか、ライブ映像でちょうど明け、はい、夜が明けるといわゆるこうその状況が見えてくる、
まあね、瓦礫が見えてくるわけですよ、う
んうん、やっぱりあのね、あの奥尻島の津波のあの青苗地区の映像が夜明けとともに分かってきたのがあったじゃないですか。
ありましたね、
やっぱあれを思い出す、うん、そのやっぱり洗いざらい持ってっちゃうとか、うんうん、本当に瓦礫がこう散乱していて、うん、そのかつてのその街並みがとても想像できないっていうか、
はいはい、
ここに道があったんだろうかとか、ここにどんな家があったんだろうか、うん、なんかまるでわからない、うん、あのなんかこう爆撃を受けたようだっていうね、はいはい、なってしまうんで、
あのお話にも出てましたけど、はい、要するに何もないように持っていかれてるもんですから、やはりその人に状況を伝えようとしても、今現在地自分がいるところをですね、説明のしようがないそうですね。通常だったら、なんとか銀行の入っとるビルの角におるんだって言うんだけども、もう説明のしようがないと。だから、情報が伝えれないっていう話も、昨日は出てましたですね。
まあ、あの、想像を超える災害ですからね。
はいはい、まあもう話ちょっと変わるんですけども、はい、まあその FMC 内部におきましてもですよ、さ、昨日のあの特番、本当に柳田氏お疲れ様でございました。成田氏はこうやってですね。
私ですね、東京でも行ったんですけど、
あ、本当ですか？
本当に動けなかったんですけど、いろいろあって、もう、いやいやいや、ね、本当にね、一応ね、あの、申し訳ないと思ってメールは送ったんです。すいません、はいはいはい、こういう事情でって。はい。
まあ、まあ、ほら、私一緒に働いてたことがあるじゃないですか。
はい、
危険回避能力の凄さは長けてましたよね、昔からね。
ちょっと待ってくださいよ。俺は昨日来たかったんですって。
あ、そうですか。
ああ。もう、エミちゃんもメグちゃんもね、後で。
受け付けて。
うわ、嫌な空気。俺いじられる。
そうか。でもあの、キラウヤ優子あるでしょ、はい、?12 時過ぎまで行って、はい、今日、まあ、翌日はちゃんとお仕事に行ったんでしょ、うん、
翌日
いや、自分は今日だから。
今日のことですね。
今日、
今日、うん、今日のこと。あ、だけ今日だよな。
そうですよ。うん、はい。え、仕事
お仕事は行ったんですか
仕事
あ、土曜は休み。ああ、そうだ。だったら朝までおりゃいいじゃん。最中の人の気持ちどうなんのまあ、こういうことを言っちゃいかんよっていう教訓がですね、生かされるわけでございます。えっ、ー、とですね、そしてうん、ちょっとこちらをお付き合いいただきたいんですけども、
はい、
実はですね、2011年3月12日ですから今日ですね、
はい、
今日の、12時32分、読売新聞の記事からですね、こちら手元に記事が回ってきておりますので、はい、こちらをちょっとご紹介させていただきたいと思います。見出しがですね、列車も家も津波に流され、涙の少年、父死んだ。宮城県東松島市の JR 仙石線延びる駅、と、東名駅の間で4両編成の列車が脱線していた。津波で線路から押し流され、家屋に突っ込んだように無残な姿を晒していた。列車は車輪がすべて線路から外れ、2両は直角に折れ曲がり、瓦礫に埋もれている。列車の行き先は仙台青葉通り。運転席や客席に人の気配はなく、割れた窓ガラスからも何も見えない。列車近くの山の茂みから、体調が悪く高いところに避難したけど動けない誰かを呼んでくれないでしょうか、と大きな声がした。たまたま親族の様子を見に来て津波にあったヘルパーの桜井ひとみさん、52歳の方です。桜井ひとみさんは、近くの家はすべて流された。行方不明や遺体で見つかった人もたくさんいると話した。周辺の家屋は1階部分が津波で損壊するなど、津波の威力を物語る。避難場所となっている延びる小学校の時計は午後4時で止まっている。近くの住民らが次々と集まってくる。家が津波で押し流され、父親が死んだ。家の横で見つかった。涙を浮かべ、小学校に駆け込んでくる少年の姿もあった。小高い山の上に取り残され、助けを求める老人らの姿も見られると、こういうふうな記事が、出ております。
辛いですね。
ちょうど最初信じられないニュースだったんですよ。うん、なんか列車と連絡が取れなくなっている。
JR の、ね、
JR の最初、どういうことかなと。
はいはいはい。
本当にもう実際、あれですよね。想像がつかない、想像力が乏しいのか想像がつかなかったんです。津波に飲まれてらっしゃったってことなんですよね。
まあそういうことですね。
うん、いいです。
あの、 海岸線沿いに線路がありましてね、はい、私も仙石線は乗ったことがありますって、はい、この区間も通ったことありますけども、はい、非常にこう、普段だったら、非常に眺めのいい、
なるほど、
区間だと思うんですよ。
よく言う、日本の古き良き鉄道の、風景みたいなもんですかね、はいはい、海岸の沿いを走る。
まあ、あちらのね、宮城県松島とかいろいろこう、はい、観光名所ありますが、うん、その、太平洋岸の、その、まあ、独特のまあ、リアス式海岸が作る造形美っていうのがありましてね、はい、そういったものをこう、見れる絶好の場所だと思うんです。はい、で、そこが、まあ、逆に悲劇の地になってしまったのだろうなと思うんですけども、おそらくこれは読売新聞の、まあ、どういう記者かわかりませんが、はい、まあ、現地にいち早く入っていって、おそらく、泥だらけになりながら取材をしている記者の、いわゆる現場の雑感と言われるやつだと思うんですけど、はい、こういうのが実は大切でしたね。うん、現場の、状況を伝える、もう本当に生の、まあ、記者の、意図だとか、はい、そういったものはもうないですよね、
もう何も感じさせないです。もう。
そこで見たものをこう、ともかく早く伝えなきゃっていう。はい、で、やっぱり辛い情報ですよ。
うん、
でも、これをね、これを QIC でもさっき言ったんですけど、はい、我々その、被災者でも何でもない、うん、別の地域にいる人間が、こういうのを見て、うん、我々は何もできない。うん、我々は、被害に遭わずに、のうのうと暮らしてる。これでいいのかって言って思って、自分の精神をね、痛めつけちゃう人がいるんですけど、うん、
なるほどね、
そうじゃないですよと、と。辛い記事なんだけど、はい、これで自分を痛めつけてはダメですよっていうのは、ちょっと私一言申し上げたい。うん、できりゃ、だから、はい、この記事、読んだら、泣きましょう。
うんうん、
ボロボロ泣けば、まだ、まだ、いいですよ。
やっぱり今、うん、自分がこう読みながら、心の奥にあったものを、やっぱり正直に出していった方がいいですね。我々、こちらにいてですね。いや、もう本当にそういう、もう時間が経てば経つほど、悲しいニュースは出てまいりますけども、うん、私たちはですね、そういう情報を、正しい情報を知りながらですね、自分のできることをずっとやっていきたいと、いうふうに思います。はい、最後に、榎木さん師匠なんか。
いえいえ、もう QIC でも散々。
そうですか。
まあ、ともかく、はい、FMC ではですね、はい、まあ、いわゆる最新の情報であるとか、現地の情報というものをお届けすることはできないわけです。
はい、
ただ、我々は遠くの場所からですね、現地の皆様に向かって頑張ってねということを申し上げるしか、まあ、できないんですが、
はい、
まあ、でも、それをこう、まあ、あえて、勝手に、一方的に、押し付けがましくやらせていただきますんで、
はい、
本当に頑張っていただきたいなと思います。で、あと、リスナーの皆さんからのですね、激励の、現地の人たちに対する激励のメッセージとか、いろいろ感じたこととか、はい、たくさんあると思うんですけども、そういったのをぜひメッセージを送っていただきまして、で、まあ、今週はね、普通の番組はなかなかちょっと、
そうですね。
送りにくいですけどね。はい、まあ、どういうふうな編成になっていくかまだはこれから決めていくんですけど、各番組の中で、ご紹介していきたいなと考えております。
はい。はい、それではそういうわけでして、本日の、深夜快速土曜版、担当私、マスタード鶴田でございましたが、とにかく、頑張りましょう、日本国民。
はい、
そして、愛し合おう日本国民、
はい、
これをテーマにですね、私たちも頑張っていきたいと思います、はい、被災者の皆さん、そしてそのご親戚ご友人の皆さん、本当に頑張ってください、本日の、担当はマスタード鶴田でございました。月曜日は列号翔平の、担当でお送りいたしたいと思います、それでは皆さん、さよなら。